んにちは。キャッシュフロー101こと加藤博之です。本日はですね、平日の昼間にもかかわらずこれだけのナウイメンバーが集まっていただきまして本当にありがとうございます。仕事を休んで来られた方もいると思うんですけども本当にありがとうございます。今日はね、秘書のキャンベルさんがいろいろ手伝ってもらいまして集まりました。ありがとうございます。ですね、去年の8月ぐらいにですね、私小樽市銭箱 の海岸の方に行ってたんですよ。それでなんか本にも書いたんですけど、なんか晴れてるのにお客さんが来ない。でなんだろうなんだろうって思ってて、なんか不思議な感じ。原油っていうか燃料もハイオクタン200円リッターした頃なんですよ。でなんかおかしいなおかしいなと思って、だけど不動産もそんな動きがないし、売り物件もそんな出てこないし、かといって家賃も下がるわけでもないけど、なんかおかしい感じがしたんですよね。で9月の15日ぐらい の, リーマンショックあれがあって、あの時はでも対岸の火事みたいな感じですよね。でその後世界同時株安で、世界同時株安の後もね、私不動産屋に家賃下がるんじゃないかと、物件安くなるって言って、いやそんなことないですよ、そんな特に不動産影響ないですと言ってたんですよ。だけどやっぱり年末から今年にかけてまた一段下がってきてるんで、だから逆に今まで買えなくて貯金してる人って非常に今有利ですね。企業っていうか銀行が融資しなくなりました。だから今もし今は買いのチャンスなと思う。多分ね、予想ですけど3年ぐらい続くんじゃないかなと思いますね。もう一段下げるんじゃないかなと思いますけど、だからで今はね本当買うチャンスじゃないかって思います。それでですね、中古物件にこだわる理由、この28ページにあるんですけども、この本の28ページ持ってない人はちょっと隣の人に見せてもらえたらいいんですけどね。先ほどのちょっと話に出たんですけども、築10年以上であれば大幅な家賃の下落がないんですよ。で一戸建て何がいいかっていうと、築30年ぐらいでもそんなに家賃下がらないんですよね。だからアパートメント結構下がってきますから。だから逆に言うと、築30年で買って例えば4万5000とか5万円で貸したら10年経っても同じ値段で貸せるんですよ。だから非常にいいですね。まあ、かといってアパートメントもね、利回り良くて管理がしやすくていい物件も出てきますんで、並行して探していってほしいですね。ただ売り物件の数っていうのはね、アパートメントっていうのはやっぱり、ね、投資家っていうか変態しか買わないんですよ。だけど一戸建てっていうのは実需がある、普通に住む人も買うんで、出口戦略的にも建てやすいですね。いずれ売らなきゃいけない物件っていうのも出てくると思うんですけども、ただ、名古屋の大島様は買う段階で手放す物件は買うなって言ってましたね。もう本当に孫の代まで引き継ぐつもりで、そのぐらいの心意気じゃないと物件は買わない方がいいっていうふうに言ってましたから。ただちょっとあんまり増えてくるとやっぱり回らない物件が出てくるんですよ。であとはその距離的に初期の頃に買って遠いけれども利回りだけで買ったっていう物件があるんですよ。でそういう場合はやっぱりちょっと今私も売りに出している物件 2,3 棟あるんですけども、ただ今売れないですね。反応がほとんどないですね。だから売れ残った物件に差し値、強い差し値を入れていくと通っていくんじゃないかなと思いますね。はい、それでですね、中古物件ってなんでこだわるかっていうと、新築だとですね、いくらで貸せるかとか図面でしか判断できないわけですよ。図面とあとパースっていうんでしょうかね、色塗ってこうナウでヤングな感じのなんかレンガ張ってるような、それで一応想像できるんですけど、部屋の高さですとか広さとかで家賃も想像できないんですけども、中古である程度回っててすでに賃貸中だったらほぼ推定できますよね。プラスマイナス 10% ぐらいのブレですよ。で新築でローン組んで建てちゃって、それで家賃が下落すると、もう家賃が下落はまだいいんですけど、空室率の増加ですね、いわゆる双子の赤字が発生します。そうすると最初のシミュレーションとはちょっと数字が違ってくるんですよ。だからそれで中古物件買ってますね。であとですね、購入後の予算配分